背景ライズパジ構成、音楽を入れ忘れました。はい、今回はですね、初めから音がちっちゃい。なんだこれ、なんかおかしくなってんな。まあいいです。で、今日のテーマは価値の最大化は売り上げを上げることではない。価値の最大化は売り上げを増やすことではないです。価値の最大化は売り上げを増やすことではないです。単純に言うと、お金、生まれたお金、売り上げ、手に入れたお金の量が価値の量とは限らない的なお話です。で、まずはコメント返しからです。昨日のコンボを吹っ飛ばさずに切る方法について、もうタイトルから吹っ飛んでいる。で、アイさんから、コンボを炙ると飛び散らずに切れる、これめちゃくちゃいい情報です、ありがとうございます。そう、めっちゃいい情報ですよね。もう これこそまさになんか刺さる人には刺さる、刺さらない人には全く刺さない情報な気がします。私も昆布水を作るのにキッチンバサミで切りますが、まあまあボロボロになるし、飛んでシンクや床に落ちたりするし、ちょっとした悩みでした。いや、そうなんですよね、めっちゃ吹っ飛びますよね。しかもボロボロになって、なんか食べるのの見た目も悪くなる。で、私これに気づいたのがあれですね、漬物作ろうとした時です。昆布と 2% だっけ、 2% の塩で漬ければ何でも結構美味しい浅漬けというか漬物になるので、それをやってて、昆布やっぱちっちゃく切りたいじゃないですか。で、調べたら炙ればいいってなって、マジかよってなりました。そうっす、少しで、あとあれですよね、ちっちゃく切った方が出汁出やすいっす、出やすそうっすよね。で、少し温めると出汁もよく出そう。あ、それもあるかもっすね。早速やってみます。ぜひやってみてください。すみません、ちょっと急遽連絡が来て対応してました。で、なんだっけ、そう、早速やってみてくださいです。で、今日のテーマです。価値の最大化、ノットイコール売上最大化ですね。ちょっとコンパクトにまとめると。で、ちょっと具体的な事例でお話します。少し前にシステム開発の相談が来ました。少し前というよりは結構前ですね。で、話聞いてたら、これそんなに開発しなくて良くないですかってなりました。結構なボリュームになったんですけど、これもこれもこれもいらないし、これだけでいいですよねってなって、まあこれちょっと数字は例え話で聞いてほしいんですけど、もともと500万ぐらいの規模だったものを40、50万に減らしましたと。で、その40、50万だけ開発部分受け負って、で、結果としてやりたいことができたです。で、これは売上減ってますよね。本来500万ぐらい入るはずだったものが、40、50万になってしまいましたと。で、減ってるんだけど、提供した価値としては最大化されてますです。なんでかっていうと、本来500万かけてもいいと思って、受けようとしてた価値が40、50万で受けられたからです。お客さんからすると。で、こんな単純ではないですけど、40、500万かければ、40、500万以上の価値が受けれるってお客さん考えたわけですね。もともと。400、500万かけてでもいいと思うってことは、それをやれば400、500万以上の価値があるって思ってる。で、ちょっと数値的にややこしいので、イコールとしますね。400、500万かければ400、500万相当の価値を受けられるって思ってたものを、40万で、40、50万で受けれるようになりました。ってなると、40、50万払って、400、500万の価値をもらえるようになったわけです。で、もともと400、500万払って400、500万、まあ、500万にしますね。ややこしいんで。500万払って500万の価値だったら、ゼロですよね。プラマイゼロ。なんですけど、40万で500万ってなったら、ちょ、50万にしちゃいます、こっちも。450万のプラスの価値が増す。プラス450です。つまり、もともとプラマイゼロだったものが、プラス450になったわけです。これが、いわゆる価値の最大化だと私は思ってますです。で、結果として私の手元に入るお金は減るんですけど、減ったんですけど、まあでも、そう、本質的にはそういうことだよなって思ってますです。で、ただ難しいのは、やっぱり、4、500万欲しいっすよね、欲しかったら。で、しかもそのバッサリ切って、40万に収めたっていう、そのバッサリ切るそこって、なんかめっちゃ価値ありますよね。ところがこの部分ってお金もらいづらいんですよね。コンサルとして入ればもらいやすいんだけど、システム開発の相談を受けて、規模縮小 まあ、どう入るかによって、どこに金払うのかが分かれるんですけど、システム開発の相談で受けた場合、開発に対してですよね、金払うのって。で、コンサルとして受けた場合は、そのコンサルに対して金が払われる。もしコンサルとして受けてたんなら、その差分って、まあ、差分、丸々ではないけど、数百万の価値ありますよね。四五百万かかるものが、四五十万になったんだとしたら、二三百万ぐらいもらってもいいぐらいの価値がある。お客さんからしたら、そんだけ払わなくていいってことだから。なんですけど、そう、システム開発として受けてると、ここ減ったんで、その分ください、とはならない。です。まあ、なんでそこら辺が、まあ、難しいところであるんだけど、なんかお金に流されたくないなと思ったことがあったので、受け取る金に流されるんじゃなくて、本当に何が価値、提供できる価値を最大化するために、そっちを優先したいなと思った話でした。なんでこの話したかというと、今それにちょっと惑わされてるからというか、困ってるからですね。確かにそのまま受ければ、かなりのボリュームのものになるし、なるんだけれども、いやでもこれこんなに、もっともうなんか10分の1ぐらいできそうだな話進めればってなってて、いやでもそれだと受けるメリット少なってなってるんですけど、そう、でも提供できる価値を優先すべきっすよね。で、結局多分信頼ってそういうところで生まれると思うので、なんか依頼されて500万ぐらいでこれやってくれないかっていうのをそのままやるんじゃなくて、やれば確かに500万手に入るけれども、そうじゃなくて、いやこれとこれとこれとこれいらないですよねっていうやり取りを進めて、あ、まあ最終的にこれなら50万で受けれますよってのをやっていく。そこで信頼関係生まれて、また別の案件が来たりするみたいなのがあると思うので、そう、なんか相談来た時はそういう風にしていきたいなと思いました。とはいえ、まあ、例えば、お金の面で、いや、お金関係ないな。どんだけ収入が安定していようと不安定だろうと、お金の魔力っていうのは強いです。なんか、やりたくないことであっても、例えばなんだろうな、2週間で数百万もらえるみたいになったら、心ぶれますよね。そう。でも、なんていうか、そういう時こそ、試されてると思って、自分の信念というか、自分が大事にしてるものを大事にすべきだなって思ったので、そのシェアでした。なんかめっちゃ抽象的な話？いやでも具体的か。で、そう、やっぱ売上だけ追うってのは、なんすかね。でも、世の中的に、年商規模で、年商規模って物差しあるじゃないですか。なんか10億売り上げてる会社、年商10億の会社の方が、年商1億より、偉いじゃないですけど、なんか、ちやほやされがちなんだけど、まあ、そもそも年商じゃなくて、利益ベースで見るべきってのもあるし、で、でもその利益って、あくまで提供した価値が、お金という形で返ってきてるだけで、いや、でも利益は割と信頼していいのかな。まあ、でも、ぼったくれば利益って高まるんですよね。だから結局、なんか数字に現れないものってのもあるんじゃないですかね。で、それを追っていって、で、そうやって追ってった会社が果たして、業界ナンバーワンの会社になれるかっていうと、そんなことはないんですよね、多分。信頼は得られるし、すごく安定はするし、質のいい仕事も降ってくるし、それをやれるし、会社員はハッピーになれるしってのあるんだけど、多分それじゃトップは目指せない。そんなに甘い世界じゃないというか、現実は、そういう世界だから。結局、売り上げを上げるってのを意識した会社がやっぱり売り上げ上がるし。で、売り上げよりも、まあ、そういう世の中であればいいとは思うんですけど、売り上げじゃなくて、利益でもなくて、提供できる価値を最大化しようとした結果、売り上げも1位になるってのがベストだと思うんですけど、多分そんなに綺麗にうまいことなってないんですよね、世の中。もうちょっと汚いというか、もっと現実は厳しいって言いたいんですかね。なんか、そう。最初というか、数年前までは、やることやってれば、勝手に数字はついてくると思ったんですけど、まあ、もう、そんなに綺麗でもないなと思いました。やっぱ数字追わないと数字ついてこないし、 まあでもそれ、そう、その上で、それでも数字追わないでいられるかってのが大事かもしれない。で、ただ数字は重要なので数字は追わなきゃいけない。でも数字に振り回されてはいけないみたいなのが、なんか難しいし面白いなって思いました。です。ということで今日は HTML CSS の講座をラストですね、仕上げを作っていきます。今日中に多分完成できるかな。です。で、Udemyに申請をして、で、明日、明後日で、エンジニア向けの、プロ、じゃない、非エンジニア向けのプログラミングの方も申請して、で、とりあえず、今月、マストでやりたかったこと、おしまいかな。で、あと、HTML、CSS の方は、ちょっと集客も仕掛けてもいいかもなって思ってます。なんか、そう、調べたんですよね。それに関して。で、結構 SEO 記事弱いものが多いので、書けば上位は狙えそう。で、しかも私の本をベースにして SEO 記事書けば勝てる、内容的に勝てるものがあるので、そこで上位狙ってみてもいいかなと思いました。キーワード多いものについては。で、ただそれのためにメディア作るのはいまいちなんで、ちょっとモスの学校のサイトを、もはやもうちょっと範囲広げる。これはちょっと危険なんですけどね。こうやって範囲広げていくのは。また名前は変えずに記事をアップだけしといて、で、なんかそっちはそっちでアクセス集められて、で、講座の売り上げにつながるって形になるんだったら、なんかそう、結局、モスを提供してるのも人生変える初めの一歩としてっていうのがあるので、その軸からブレなければ、モスにこだわる必要ないんですよね。とか言って言い訳して、ガンガン手を広げるのは、やっちゃダメですよ。で、今それ私がどっちなのかちょっと分かってないです、自分でも。まあ、とりあえず根っこの軸があるかどうかっていうのは大事で、一応その軸はありますと、私今。で、HTML、CSS もその一歩、まあ、もしくはあれですね、Excel、MOS の Excel 受けて自信持って、もっと IT 強くなりたいって人たちはある程度いるので、じゃあその人たちに向けて、次、プログラミングって言いたいところなんだけど、プログラミングはちょっとまだ難しすぎるかもしれないので、プログラミングではないけど、まあ一応エンジニアっぽいことである HTML、CSS を教える。を学んでもらう。で、からの、うわ、楽しいじゃんってなってプログラミングに行く。で、IT に強くなる。めっちゃふわふわしてるな、ここ、最後。そう、最終的なゴールがなんかあると強いんですけど、でもゴールってないことの方が実は重要だったりする？なんかよくわかんないこと言ってますね。なんか資格、取ろうとか、就職しようとかじゃないものに価値あると思うんですよね。IT スキルとかもそうだし。だって、なんかできるエンジニアの人たちってゴールなくやってるんですよね。自分のためにやってるというか好きでやってる。究極は好きでやってるなんですけど。で、ただそれだと売れないんだよな。だから、そう、プログラム、Excel 強くなる。プログラミング、HTML とか IT 系強くなるとこうなりますっていう絵を示さないといけないですね。それやるんだったら。いや、でも多分、今出てくる再現性の高いゴールとしては、IT 系の記事に強いウェブライターな気がする。なんか、そう。Java とか、プログラミングとか、IT 系の記事って全部クオリティ低いなって言ったらなんですけど、あ、これエンジニアの人書いてるな。あ、これエンジニアじゃない。なんか、まあ、もしくは1、2年やってれば十分かどうか微妙なところですけど、まあ、でも1、2年しかやってないのはちょっとなって思うので、1年やってればまあ、それなりの記事書けるか。そうじゃなくて、あ、プログラミングスクール卒業した程度の知識しかないなっていう人が書いてる記事が結構あるんですよね。で、エンジニアの人って、やっぱエンジニアリングが好きなので、記事書かないんですよね、あんまり。書いたやつはめっちゃなんかもう肉厚ないいのがあるんですけど。そう。で、ほぼ8割9割、プログラミングスクール上がりの人が書いてる記事なんで。でもあれか、結局同じことか。私の講座受けて、で、からの記事書くだと、結局プログラミングスクール上がりとそんなに変わらないのかな。で、そこでライティングもしっかり学んでもらえれば、いい記事書けるってなる？ちょっとゴール遠いな。まあいいです。はい。とりあえず、そっちはそっちでやりたいし、 で、あれです。前話した、雇用を生むって言ったんですかね。って方も進めたいと思ってます。そう、手を広げすぎてないかっていうのは考えた方がいいですね、常に。ということで以上、今日も頑張っていきましょう。ジャパソンでした。